ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームカフェモカさん、桃さんこんばんは。お久しぶりのメールになってしまいました。仕事を変えてからずっと多忙でゆっくりラジオを聞けなかったのですが、最近ようやく仕事が落ち着いてラジオを聞いたり自分の時間を楽しむ余裕ができるようになりました。今月は〇〇の秋ということですが、私はブックカフェの秋にしたいと思います。もともとカフェが大好きで、時間があるとすぐ立ち寄ってしまうんですが、ここ最近の私の楽しみはブックカフェ巡りです。都内にもブックカフェはいくつもあって、カフェによって店内の雰囲気、本の品揃え、カフェのフードやドリンクメニューのこだわりなど、それぞれ個性があってとても楽しいです。ネットや雑誌で新しくできた気になるブックカフェの情報を見つけると、それを目的に出かけてしまうくらいです。この秋も素敵なブックカフェでゆっくりと癒しの時間を過ごしたいと思います。カフェモカさん、お便りありがとうございます。カフェモカさんはブックカフェの秋ということで、これいいですね。ちょっと欲張りな〇〇の秋ですよね。というのもね、何々の秋っていうと読書の秋ってよく出てくるし、それから食欲の秋も出てくるじゃないですか。このブックカフェの秋っていうのは読書も楽しめて美味しいものも食べられちゃうっていうことだから、どっちも満たせてしまう、ちょっと欲張りプランですごくいいなって思いました。ブックカフェね、いろんなところにできていますよね。すごくいいですよね。結構ね、なんか本の匂いが好きっていう方もいたりして、まあ、ブックカフェと限らずですけど、本屋さんに入った時のあの本の匂い、新しい本のこう紙の匂いっていうのかな、それが好きなんだとか、図書館の匂いが好きだとかっていう人もねいるんだそうですけれども、ブックカフェもまさに本に囲まれてお茶を楽しめるっていう場所ですからね、すごくいいですよね。私もね、今はね子育てでいっぱいいっぱいだから、なかなかゆっくりプラッとカフェに行こうかなみたいな生活がちょっと難しいんですけど、でも昔は本当にカフェ行くの大好きで、で時間があるとじゃあカフェに行こう、例えば今日お買い物に行こうとかって一日のお出かけプランを考えた時に、どのカフェに寄ろうかなっていうのもそのプランの中のすごく大事な一つで、買い物っていう目的もあるけれども、どこでランチをしようかなとか、どこでカフェでお茶を飲もうかなっていうのをすごく大事にしてて、でカフェに行く時には必ず本を持っていく、お気に入りの今読んでいる本があればそれを持っていくし、もし本今ちょうど読んでるのがないなっていう時は、カフェに行く前にまず本屋さんに行って、さあじゃあカフェで何の本を読もうかなっていうところから結構スタートするんです。で本屋さんで、あこの本読んでみたいなっていうものを一つ買って、それでカフェに行くみたいな流れがすごく好きで昔はやっていたんですけど、だからそうそう、同じ一箇所でブックカフェだったらわざわざ本屋さんに行って買ってから行かなくても、ねそこで本を選んでゆっくりお茶を飲みながら楽しめるっていうのは最高だなって私にとっても思います。またその本屋さんだとやっぱり買いたい本を探してそれを買っていくっていうことが多いかと思うんですけど、ブックカフェだったらもうちょっと気軽に、なんか普段読まない作家さんとか、 あとはあんまり選ばないジャンルなんだけれども、なんかちょっと気になったなっていうものも手に取って見やすかったりしますよね。ほら、本屋さんってなかなかこう立ち読みとかってね、嫌がられちゃうのかなとか、また立ってこう読んでいったりするから、長時間そこでいろんな本を手に取って読んでみてとかってするとちょっと疲れちゃったりして、なんとなく自分の好きな作家さんの本、新しい本出てるかなとか、好きなジャンルのコーナーを見に行ってその中でどれ買おうかなとかって選んじゃうことが多いんですけど、でもブックカフェだったら本当ちょっとこれ知らないけど少し読んでみようかなって、お席に行ってじっくり座りながら読んでみられるとかっていうのもすごくいいですよね。だからなんか世界が広がるっていうか、自分の中のね、いろんな知識も広がったりするんじゃないかなって思います。だからいいなーってブックカフェの秋、すごく賛成です。私もできるんだったらやりたいなーって思います。本当カフェによっていろいろね、検索してもいろんなお店の、そのお店のカラーも違ったり、世代もこういう世代の人が行きやすそうな雰囲気だなーとか、ここはスイーツにすごいこだわってるなーとか、ちょっとこうランチメニューも結構こだわってるなーとか、そういうものもね、それぞれに個性があって楽しいので、自分の好きな雰囲気のブックカフェを選べるときっと楽しい時間が過ごせるだろうなーって思いました。カフェモカさん、ありがとうございます。ぜひブックカフェで楽しい時間を過ごしてくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム高落ちさん、桃さんこんばんは。私は紅葉が大好きで、毎年この時期を楽しみにしているんですが、先日の放送で趣味の秋という話題が出てきましたね。今年はさらに趣味を広げようかとカメラを買いました。コンパクトなサイズながらとても綺麗に撮れそうなので、紅葉の撮影を今から楽しみに少しずつ練習しています。というわけで、私は紅葉の秋、新たな趣味、カメラの秋で行きたいと思います。家の近所の公園で木々を撮影しながらカメラの練習をしているんですが、いまいちかっこいい写真が撮れず、まだまだ道のりは遠そうですが、苦笑い。高尾山の美しい紅葉を写真に残せるよう頑張ります。高尾さん、お便りありがとうございます。紅葉の秋、いいですよね。お好きな方たくさんいらっしゃいますよね。プラス新たな趣味でカメラの秋、いいですね。紅葉を見るだけでも楽しいけれども、その美しい景色をカメラで写真に残しておこうって、すごくいいアイディアだなって思います。景色の写真とかって、こう壮大な景色を目の当たりにして、これを残したいと思ってシャッターを切るけれども、なかなかできてきた写真を見ると、あれ、なんか何分の1にもならないんじゃないのっていうぐらい伝わらなかったりっていうこともありますよね。難しいなって思います。 私もそんなに詳しいわけじゃないですけど、写真を撮ることを好きで、やっぱり大きいカメラを持ってね、写真を撮りに行くっていうこともたまにあるんですけど、なかなかそのイメージ通りに撮れないななんていうことも多かったりして、この前ね、なんかそういう紅葉とかのね写真を撮るの、まあ、こういう時期だからっていうのもあって、どんな風に撮ったら綺麗に撮れるかみたいなのが書いてあるのを読んだんです。そしたら、あ、なるほどなって思うようなこともいくつか書いてあって、まずなんか紅葉をどのように切り取るのか、写したい主題、被写体ですねを明確にすることをまず最初に決めようっていう風に書いてあったんです。紅葉の写真って言ってもいろんな撮るものがあるんじゃないかなと思うんですが、全体のその美しい山の紅葉を撮るっていう場合もあれば、例えばこう結構目線に近いところまで木の枝が伸びているような、比較的低い位置までこう枝と葉っぱがね来ているような美しい紅葉の木とかもあったりするじゃないですか。そういう時に木全体を撮るのもいいんだけれども、綺麗な葉っぱを主役にするみたいに、目線に近いところの葉っぱで美しい葉っぱをこの子を目に撮ろうっていう風にして撮ってみる紅葉の写真っていうのもまた素敵だったり、あとは落ち葉、美しい落ち葉そのまんまね落ちていることもあるじゃないですか。そういうものを手に取って葉っぱを持って、葉っぱを主役で撮ってみる、誰かと一緒だったら誰かに持ってもらって撮ってみたりするのもいいかもしれないですよね。それから上ばっかりつい見上げちゃうけれども、紅葉の時期の落ち葉ってすごい美しくて、絨毯みたいに地面に敷き詰められてる時とかあるじゃないですか。その絨毯の様子を撮ってみたり、絨毯なめで絨毯を下の方に移して写真の中に入れつつも上の木まで入るような構図で撮ってみるとか、そういう撮り方もまたねすごくいいなって思います。もちろん人が多い場所だとね、なかなか自由に切り取るって言っても撮れる場所に限りがあったりはしますけれども、上手にそういうところを探してみるといろんな紅葉の写真が撮れるんじゃないかなと思います。あとは紅葉プラス何か、紅葉と滝とか、紅葉と神社やお寺、またまた紅葉の葉っぱの向こうに青く抜けるような空とか、湖みたいなところがあったら湖に映った紅葉の綺麗な山々とか木々とか、そういうものを撮ってみるっていうのもいいですよね。いや、本当に何を撮りたいか、何を主役にしたいかによって紅葉の写真っていろんな可能性があるんじゃないかなと思います。またこう光の加減、こう順光って言ってそのまんま太陽が当たっているような方向から撮る場合、逆光といって太陽が反対から当たっているような状態で、でも撮りたいものにちょうど明るさを合わせて、いいカメラだとね、そういう調整もできたりするので、逆光で撮る写真とか、それによってもまた出来上がりが違ったりするので、本当に勉強するとなったらね、もうたくさんあって大変だなと思うんですが、そういうことをこう意識しながら撮っていくと、きっとよりイメージに近い紅葉の写真が撮れるんじゃないかなって思います。カメラでいい写真を残すのももちろんだけれども、いいカメラは持ってないけど、でも最近の携帯のカメラ機能も優秀だよねってことで、スマホとかでも本当にいいカメラで撮ったんじゃないかと思うぐらい、後ろは綺麗にボケていい写真が撮れたりもするので、そういう風にね、いろんな形で写真残せるとまた楽しいですよね。紅葉の秋、そしてカメラの秋、高内さん、ぜひね、まだ時間があるのでいっぱい練習して、いざ紅葉を見に行った時に美しい写真を撮れるように頑張ってみてくださいね。お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームさくらさん、ももさんこんばんは。私のこの秋はアートの秋です。ど定番でごめんなさい、かっこ笑う。美術館巡りをしたり、子供たちを巻き込んで絵を描きたいなと思っています。私は子供の頃から絵が大好きで、大きくなったら絵本作家か漫画家になりたいと思っていました。でもいつの間にか現実の厳しさを知り、そんな夢も忘れ去られ、普通に会社に就職しました。結婚して子供が生まれて、 子供と過ごす中で特に家にいる時間も多かったこの 1、2年、子供たちと遊びで絵を描いたり工作をしたり、久々に絵を描くって楽しいなぁと子供の頃の感覚が戻ってきました。それならもう一度大好きだった絵と向き合ってみたいなと思い始めました。今の夢はいつか絵本やイラストで副業できるくらいまで頑張れたらいいなと思っています。気が早いですが、かっこ笑う。有言実行ということで言っておきます、かっこ笑う。たくさんアートを見て触れて自分でも描いて、アート漬けの秋にしたいです。さくらさん、便りありがとうございます。素敵、アートの秋、まさに芸術の秋ですね。ド定番でもいいと思います。わあ、そうですか。子供の頃の夢があって、でもなかなかその夢を持ち続けるのも難しかったりして、違うお仕事に就いたりして、でもまた大人になってね、ちょっとでもそういう子供の頃好きだったことにまたね時間を割けるような余裕ができてきたら再びやってみるっていいですよね。芸術アートもそうですけど、音楽とかもそういう方もいますよね。大人になってちょっと余裕ができたから、本当は子供の頃もっとこれをやりたかったんだ、楽器をやりたかったんだ、歌を歌いたかったんだとかっていうものを大人になってから再び始めてとかっていう方もいらっしゃいますよね。で、そう、最近結構主婦の方が副業で全く違うこと、何か例えばアクセサリーを作ったり手芸で何かを作ったりして、でそれを自分の作品として売って副業みたいな形で頑張っていて、でそれがどんどんどんどん大きくなっていてとかっていう方もねいらっしゃるって聞きますから、夢は何もこう子どもの頃だけに思い描くものじゃなくて、いくつになってもやりたいこととか夢を持ってまたそれを実現できる可能性ってあるんだなっていうふうに思います。なのでまだね気が早いしって書いてましたけど、そんなことないかもしれない。ここから頑張っていくとまた新たな人生のねこうテーマが見つかっていったりすることもきっとあるんじゃないかなって思います。羨ましいです。私は本当に絵の才能がないのであれなんですけど、でもね私の仲良しのお友達にもやっぱり絵が好きな子とか、もともとそういう美大に行ったとかっていうぐらい絵大好きで続けていった子とかもいたりして、そうするとねやっぱりその才能をちゃんと受け継いでるっていうのもあるだろうし、環境としてやっぱり絵の上手なお母さんの元で育っている子は子供たちも絵が上手だったり、小さいうちからそういう子感性が磨かれているのかな、上手な子が結構います。へえ、小さいのにもうこんな綺麗な絵が描けちゃうんだって驚くこともあります。なのでなんか私はちょっと申し訳ないけど、子供たちにそういうものはねこう伝えてあげられていないので、うちの子供たちも音楽は好きだけど今一つそんな絵をねすごく、あ、まあ好きは好きですけどね、好きで子供ならではの可愛い絵はみんな描いていていいなと思いますけど、そういうこう絵の才能でみたいな感じはね我が家はなかなかないんですが、でも本当お友達のお子さんとか見ていてもやっぱりお母さんが絵が好きで絵が上手だとそのまんま受け継いでみたいな子が結構いたりするので、さくらさんが頑張って絵を描いていらっしゃる姿を見てお子さんたちにとってもきっとプラスのことがたくさんあるんじゃないかなって思います。いいですよね。ちょっと前に話しましたけど、私も久々に博物館に行って恐竜を見に行っててね話しましたけど、博物館行ってすごい楽しいなって思ったので、特にコロナ禍もあってなかなかそういう場所にお出かけできない期間が続いてたじゃないですか。だけどね、ちょっとずつお出かけもしやすくなってくるかなっていう感じが今見えてきているので、博物館とか美術館とかそういう場所に行ってこう何かを見たりとか触れたりとかいろんなことを学んだりするようなそういう時間の過ごし方っていうのもいいですよね。美術館とか行きたいなって私も思います。素敵、どんな秋になるのかな。芸術にたっぷり触れて素敵なアートの秋になるといいですね。楽しみですね。さくらさん、ぜひぜひ夢を叶えてねくださいね。10月のお便りのテーマは芸術の秋 食欲の秋、読書の秋などありますが、あなたにとってのオリジナルな〇〇の秋をぜひ教えてください。ここまでね、もう本当にバラエティに富んだ皆さんからいろんな秋を教えていただいていますので、まあ、難しく考えずに今やりたいこととか、この秋挑戦してみたいこととか、そんなことでもいいので〇〇の秋、あなただけのオリジナルな秋を教えてください。お便りお待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ、聴いてください。
君と出会えた時から、この世界は輝き始めた。車走らせ僕らの未来へ、どこまでも夢を乗せて。私を見つけてくれてありがとう、大好きな君へ。もうすぐ信号は青に変わるだろう。 Let's drive to the future。Yeah.
藤谷桃で夢色ドライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶ガイドブック。
このコーナーでは地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りをご紹介します。ラジオネーム釣り吉四平さん。ももさん、釣り吉四平です。今回台風も心配でしたが、友人たちと4人で伊豆の釣り旅行をしてきました。今回はみんなで遠出をしようと伊豆急行に乗り、終点の伊豆急下田で下車、近くのラーメン店で昼食して、レンタカーを借りていざ伊豆半島の釣り開始です。今回は台風の影響で日の出をするか行くかの選択で迷いましたが、私が晴れ男の典型で、今まで雨に降られることはほとんどなく、私の一言で決行に至りました。レンタカーに乗り意気揚々と出発しましたが、やはり台風の影響は大きく、時折強い風が吹き荒れ心配です。空は晴れていますが、風の影響が少ない場所を選ばなくてはなりません。下田周辺は何度も釣りに来ていますので、みんなでいろいろ相談して爪木崎の防波堤を目指しました。車を止め、坂の下にある防波堤へ。歩いていくと途中から目指す防波堤が見えてきます。恐る恐る坂を下ると、大きな波が防波堤を越えていきます。みんなショックでしたが、安全には帰られず、また車に戻りました。今回の一級ポイントだっただけに、みんなしょんぼりです。アジ、メジナ、メバル、タイ、カワハギなどなど、何でも釣れる一級ポイントだけに残念でした。気分を変えて、須崎半島の裏側のポイントに移動。車を止め、先の防波堤を目指しました。とにかく風が強い、長い竿は出せません。仕方ないので、短い竿でヘチ狙い、防波堤の際のことです。クロダイ、カワハギ、ガシラ、カサゴのことですね、などの魚を狙いました。大きなフグ、中型のガシラ、メジナなど釣れ、とりあえずよかったねと2時間くらいみんなで楽しみました。最後に私の竿に大きな当たりがあり、タモ、釣った魚をあげる網を忘れたので、悪戦苦闘の末なんとか釣り上げたいと思いましたが、最後は糸を切られ、残念な結果となりました。サンゴ、過去3キロまで上げられる。糸を切られたので、大物を取り逃してしまいました。逃げた魚は大きい、の例え通りです。まあ初日としては楽しい釣りでした。ホテルに帰り、部屋で宴会です。釣りがメインか宴会がメインかわかりませんが、盛り上がりました。お約束の、どうだ、この免許が目に入らぬか、とやり、みんなに自慢です。 前回の情けない私はどこに行ったんでしょうか。それぞれの釣り自慢で夜は更けていきます。釣り二日目は次のお便りで。ではでは。釣り吉四平さん、お便りありがとうございます。目に浮かぶようなストーリーが見えてくるようなね、お便りでしたが、釣り旅行をしてきたんですね。いいですね。ちょっとずつそういう楽しみもできるようになってきましたもんね。そうか、でも釣りは海で楽しむ趣味なので、やっぱり台風とかその波の影響、海の状態によってできるできないがありますもんね。またちょっと間違うと本当に危険を伴う趣味でもあるので、釣りってね、イメージだけではすごく安全な、怪我をしたり危なくない趣味って感じがしますけれども、実際に海辺でやるものなのでね、台風の時とかはやっぱりちょっとね、近くにも行かない方がいいってなるので、もちろん台風のね、真っ只中ではきっとね、なかったんだとは思いますが、それでも長く海は影響が残ったりしますもんね。無理せずね、楽しめてよかったなぁと思いますが、すごい、でもいろんなお魚が釣れて、それでみんなでね、ホテルに帰ってから楽しむことができたと書いてあってよかったですね。最後の大きなお魚は本当はきっと釣り上げたかったですよね。せめてね、網があれば、ちょっとこうこっちに寄せてきた時にガッと網ですくってってことができたでしょうけれども、網がない状態だともう釣り竿だけで、その糸のね、力だけで上まで上げなきゃいけないから、大きなお魚となると糸が切れちゃったりっていうこともきっとありますもんね。わー、見たかったですね。どんな魚が釣れたのかね。ちょっと残念でしたね。いやいや、楽しそう。いいですね。そう、本当にね、これからまだね、秋は過ごしやすい季節が続いていくので、お外での趣味もきっと楽しめると思うので、釣りまたね、楽しめる機会の時に、ぜひ、今回悔しかった思いを話してきてくださいね。釣り吉四平さん、お便りありがとうございます。ももかんガイドブックのコーナーでは、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットや、ご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。以上、ももかんガイドブックのコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネームパンダウサギさん、こんばんは。秋の運動会シーズンですね。うちの子供たちも先日元気に運動会を終えてきました。今年もコロナ対策でかなり縮小された運動会でしたが、それでもやっぱり頑張っている姿を見られて、親としてとても有意義なひとときでした。運動会に行くと自分の子供の頃の運動会を思い出しますね。やっぱり白熱したのは最後のリレー、それと個人的には騎馬戦です。男子の騎馬戦は迫力があって、特に好きだった先輩が騎馬戦の大将でとても強かったので、友達とキャーキャー言いながら応援した思い出があります。かっこ笑う。あとは組体操かな。何度も何度も練習して頑張ってみんなで成功した感動を今でもよく覚えています。運動会は感動とドラマがありますよね。来年はもう少したくさんの種目ができるようになるといいなと願います。パンダウサギさん、お便りありがとうございます。本当ですね、秋の運動会シーズンということで、うちの子供たちも小学校も幼稚園もつい先日運動会があって、で、私のピアノの生徒さんたちもいろんな小学校にそれぞれね行ってるんですけど、今週運動会、来週運動会とかっていう声をたくさん聞きました。もう運動会ラッシュという感じでね、このところ毎週土日ね、どこかで運動会をやってるような、そんな感じですけれども、本当ね、でもコロナ禍になって、昨年もそうだったんですが、今年もそうでした。すごく縮小された運動会で、大体どの学校も学年ごとだから、本当にお母さんたちが行くのは1時間だけ、その時間だけ見て、その学年の子たちだけが走るのと、お遊戯みたいに何かダンスをしてくれたりとかっていうのを見るぐらいかな。もうちょっと多くても3種目とか、そのぐらいだけ見て、さっと帰る。で、入れ替えで次の学年みたいな 形の運動会でしたね。でそう今回またそのもっとねで来られる人も限りがあって、学校によっては1人の児童に対して保護者は1名だけとか、多くても2名だけとかなので、おじいちゃんおばあちゃんを見ることができなかったり、お父さんですら見ることができなかったりっていう状況だったので、あの動画配信にすごく力を入れていて、学校にもよると思うんですけれども、うちの娘の学校とかも PTA の方たちが、特にそういうことに詳しい方たちがこう結集してっていう感じで、美しい動画をもう撮影して、それをそのまんまリアルタイムに配信して、お家にいながらも実際にその会場に行って運動会を見ているような感覚で楽しめるようになっていたり、後日またアーカイブみたいな形で見られるようになっていたりと、運動会の形も随分変わってきているなってことをちょっと感じました。短い時間ではありましたけど、私もすごく楽しかったです。応援に行けてやっぱり良かったなって思いました。そう、子供の頃、私たち親がね、子供の頃の運動会とやっぱり今の運動会と、そのコロナ関係なく変わってきているところもあるなと思うんですが、最近はね、このお便りにも書いてあった騎馬戦とか、あとは組体操とかも結構やらない学校もあったりして、やはり怪我をしたりする可能性があったり、ちょっと危険だっていうことで外されてしまう種目になりつつあるみたいなんですが、でもそう思い返してみるとやっぱり楽しかったんですよね。騎馬戦とかもちょっと危ないなっていうところはあったのかもしれないけれども、それぐらいこう、特に男子の騎馬戦とかはもう本当にぶつかり合いながら戦っていく様子がすごくかっこよくて、そうだからすごく盛り上がって、大体運動会の後半ぐらいの時間帯に男子の騎馬戦っていうのが出てくるんですよね。上級生の子たちがやる種目で、覚えてます。すごいかっこいいなと思って応援したなっていうのもあるし、リレーとかも普段全然意識してないような男の子でもすっごく足が速くて、リレーでこうかっこよく何人も抜いていったりすると、もう女子はうわーかっこいいってなって、誰々くんかっこいいみたいになってすごい盛り上がったりとかしていましたよね。スポーツが得意な男の子にとってはもう本当晴れ舞台というか、運動会で一気にこう女子の注目を集めるみたいなこともあったように思います。それから組体操もね、やりましたね。みんなで頑張って練習して、そう、ちょっとね、高さもあるような、確かにまあ、危ない種目でもあるのかなと思いますけれど、その時はね、そんなことは考えずに、もう一生懸命練習して、下の子たちは結構重くて大変な中、頑張って踏ん張って、それで成功みたいになった時は本当に良かったなって感動したことをよく覚えています。いろんな種目がありましたね。大玉送りとか、大玉に触れたいのに背が小さいとなかなか届かなくて、どんどんどんどん上をね、背の高い子たちがこう回していく玉を半分見送りながら送ったような、そんな大玉送りもあったりとか、玉入れとかもね、楽しかったなって思いますし、各学年ごとのいろんな種目もありましたよね。ムカデ競争とかで足にこうロープみたいに巻きつけていって、それでみんなで走ったりだとか、あとなんか馬跳びの馬になって、その上をなんだっけな、イカダなんとかじゃないけど、そうみんな全員が馬跳びの形になって、でその上トトトトトトって走っていく子が、一番軽い子がひたすら走っていって、で馬から落ちたらまたそこから登ってタタタタって、で順番にその走っていく子が通り過ぎたら、またその馬になる子も走っていって先頭についてみたいな感じで競争する種目とかもありましたよね。障害物リレーとかね、障害物競争とかもありましたけど、いろんな種目があってやっぱりすごく盛り上がりましたよね、運動会ってね。そうだから、そう今年去年の運動会は基本的にもう競うっていうことができないので、たくさんの種目があるわけではないので、どちらかというと発表会という形で踊りの練習したのをお母さんたちに見てもらうとか、で徒競走も誰が1位でどの組が1位とかっていうわけじゃなくて、とりあえず走ってる姿を応援してもらうみたいな感じだったので、赤組勝つかな白組勝つかなってこうドキドキドキドキしながら点数をね見守っていたような運動会がまたできたらいいなって私も思います。 パンダウサギさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聴いてください。藤谷桃で幸せの木でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の放送の中でブックカフェが好きで、この秋はブックカフェ巡りをしたいというようなお便りをご紹介しましたよね。私もこう本を手に取る瞬間って結構好きで、電子書籍とかってねすごく便利だと思うんですけど、でもやっぱり本屋さんとかで本を実際に手に取って触ってみて、紙の感じとか、あとはああこのぐらいの厚さがあってこれだけのページ数があるんだな、この中にどんなお話が描かれているのかなとかって想像するのもすごく楽しくてワクワクしたりします。本もそうだし、それから楽譜とかもそうです。やっぱり紙の本でこう見て、この中にどんな曲が入ってるのかなとかって想像するのってすごく楽しいな、なんてことをちょっと思いましたね。えこの秋、読書の秋を楽しまれる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。私もまた本屋さんにふらっと遊びに行きたくなっちゃいました。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。 鳥募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com、momokan@藤谷桃.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。